こんにちは、ヤッチーです。ヤッチーの心のコンパスルームがお届けする毎日をしなやかに楽しむラジオ。こちらのチャンネルでは平日朝8時台に40代からしなやかに生きるコツを配信しております。本日もお聞きくださいましてありがとうございます。5月最終日になりますね。いかがお過ごしでしょうか。はじめにお知らせです。これ今日のことなので、お昼までにこの配信聞いてくださった方向けになってしまうんですが、本日金曜日のお昼12時半からこちらインスタの方でコラボライブをやります。今度6月30日に押上のねスカイツリーの近くでやる夢かなマルシェで、一緒にやる愛ちゃんというね、作曲家の方と夢かなマルシェへの思いについてお話をします。まあ、そのマルシェのことももちろんなんですけど、その夢を叶えるためにはなんかどういうふうにやっていくのかなみたいな話も多分入るかなと思うので、よかったらお昼休みとかね遊びに来てください。で、今日は自分が当たり前にできていることを価値に変えるためにということでお話をしていこうと思います。で、これこの前ちょっとノートに書いたので、後でリンク貼っておきたいと思います。で、この話をしようかなと思ったのが、私が結構ね今月お知らせをしていて19日の日に終わって知っておきたい、これだけは知っておきたい介護の基本っていうね、あの講座を葛飾区のね金町の方で、私がその活動しているエンディンググループの方で、主催をして、まあ、その中でね私講師として話をさせていただきました。で、なんかそこの中では本当にその介護が必要になったら、じゃあどういうふうにあの手続きしたらいいのかとか、じゃあどこにまず相談すればいいのかとか、まあ、施設をその探す前に調べておいた方がいいポイントとか、まあ、基本的なことからね、まあ、ちょっとケアマネージャーのここだけ話も含めて、まあ、いろんなその日頃の疑問とかね、お困りごとなんかも皆さんと話すような時間だったんです。で、まあ、参加した方もね、その普段こう分からないというか気にしてなかったことが結構多く聞けたので、なんかその話聞いただけで安心できましたとか、あと他の方がねどんなことを困っていて、まあ、どんな準備をしているのかとか、まあ、そういうのもね聞けてよかったっていう感想をいただいたんですね。で、振り返ってみたときに、私この講座初めに話そうって思ってた内容とはだいぶ違うものになっているんですね、いたんです。で、私が自分でねそのこれやろうって思ってたことって、これが知りたいんじゃないかなって、まあね、自分は20年ぐらいその介護の仕事携わっているので、まあ、結構自信満々に思っていたことををね伝えようって思ってたんだけれども、なんかね相手が知りたいこととだいぶずれてるなっていうのに気づいて、結構大幅に変えて、まあ、あのクイズ形式でっていうねやり方もちょっと変えたんです。で、なんかそれはなんか自分が準備をしながら、これ以前にもねやった講座なので、まあ、その時にも周りの人にどんなことを知りたいかとかを聞いてみると、自分が伝えた方がいいんじゃないかって思ってる内容と結構豪快にずれているっていうことが、まあ、派手にずれてるなっていうことがあるんですね。まあ、それは今回もそうだったんですけど、で、自分が当たり前にやってることで当たり前すぎることって相手の方が何がわからないのかとか、どんなことを知りたいのかとかわからなくなっちゃうことってありませんか？これ特になんかこう専門的な仕事、専門職、まあ、この支援の仕事とかもそうだと思うんですけど、だったり、あと、まあ、経験値がね、結構多くなって、まあ、経験が長くなってくると当たり前なのかどうかっていうのも疑うことすらしなくなっちゃうこともあると思うんです。で、私もなんかこうやって、一般の方向けに 講座で話すとか、あとこの発信で何か伝えるっていう時に、やっぱりちょっと振り返ってこう伝え方だったり伝える内容って考える機会があるから自由にできるけれども、現場の仕事だけやってた時ってもうなんか気がつくとすごい専門用語を使っていったりとか、もうこれ分かってるよねみたいな前提で話しちゃってることって結構多いなって思ってたんですね。でこれはなんか自分のことだと気づかないんだけど、周りの人がそうやってるのを見て、その相手の反応とかを見比べてみると、あ、伝わってないんだなこういう時っていうのを思う場面って結構ありましたね。でそんな風にやってきてみて、私はその相手との共通言語を使って伝えるっていうのを結構意識するようにしています。そのよくね、こう小学5年生でも分かるように伝えるとかって言われたりするように、言葉もそうだし伝え方とかも、やっぱりこう相手と共通言語だったりとか、こう相手の見てる世界と自分の見てる世界を合わせるっていうことで結構意識をしないと、もう本当にねずれていっちゃうなって思います。これはその講座をやるとかだけじゃなくてね、普段の仕事だったりとか、普段の生活とかでもそうだと思います。であと、もう一つ、この自分が当たり前に知ってることとかできてることって、同じような仲間ばかりいる環境だと、それかもう当たり前に住み着いちゃっているので、自分の中でできてるっていう感覚に気づかないことが多いんですよね。で、なんかそういう環境にいると、もうそれできてて当たり前みたいな、そういう環境なのでね、本当に別に逆にできなかったらダメでしょみたいな感じになることってありますよね。で、その自分の当たり前に価値があるかどうかって、その自分の今いる環境じゃなくて、結構外部の人と話した時とか、今ね SNS とかいろいろあるので、そのいろんな人が集まるコミュニティとかで何気なくそういう話をした時に発見できることもあります。なんかね、それすごいねとかって言われたことってありませんか？自分では当たり前にやってるんだけど、そんなのできるんだみたいな風に言われることってね、あるんじゃないかと思います。で、私もなんかこう介護の世界をね飛び出して、他のいろんな方とね会うようになってから、自分が当たり前のように、仕事でね一日何時間もこう毎日のようにね、いろんな人の話を聞いているっていうことをが普通にやってたんだけど、なんかよくそんなに人の話聞けるねとかって言われたりして、あれ、なんかこれでも普通になんかやらなきゃいけなくてやってたけどみたいな感じだったんですよね、私ね。なんかみんな、そっか、これを当たり前にできるわけじゃないんだなっていうことを初めてそこで知ったっていうのがあります。で、なんかそういうのを知ることで、じゃあ介護の講座とかね、自分だから伝えられることがあるんじゃないかなと思ってやってみようと思えたりとか、そういうふうにね、いろんなこう自分がやってきたこととか知ってることっていうのをまたね、こう誰かに価値としてね届けるっていうことができてくるようになったのは、多分そういういろんな場でね、いろんな方と、接することが増えてからかなと思います。で、ただね、それをやるにしても、一度こう自分ができることとかやってきたことっていうのを、棚卸ししてみる機会とかあるとね、自分の中にある、実はなんかこれ自分の中の宝物だったんだなみたいなものとかね、とか意外とこういうのを自分の得意なことなのかもしれないということにね、気づくこともあるかなと思います。はい、そんなわけで今日は自分が当たり前にできていることを価値に変えるためにということでお話ししてきました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。では素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたね。